4月21日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。旧日本軍慰安婦被害者20人が日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、ソウル中央地裁は訴えを退ける判決を言い渡しました。オーセフンソウル市長はムンジェイン大統領にパククネ前大統領とイーミョンバク元大統領の赦免を提案したことが分かりました。国際原子力機関の事務局長は東京電力福島第一原発の汚染処理水をモニタリングする専門家チームに韓国の専門家が参加することを希望すると明らかにしました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。旧日本軍の慰安婦被害者20人と遺族が日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、ソウル中央地裁は21日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。ソウル中央地裁では今年1月に慰安婦被害者12人が日本政府を相手取って起こした別の裁判で賠償を命じる判決を出していて、判断が分かれる結果となりました。今回の判決について裁判所は、国際慣習法と最高裁判所の判例によると、外国の主権的行為に対して損害賠償を請求するのは認められないとして、主権免除の原則を認めました。主権免除は主権国家が他国の裁判管轄権から免除されることを意味するものです。日本政府はこの主権免除の原則に基づいて訴訟は却下されるべきだとの立場で、これまでの審理に一度も出席しませんでした。また今回の判決で裁判所は、合意には相手があるため韓国の立場だけを一方的に反映できないとし、合意案は被害者の同意を得ていないが、被害者の意見を集める手続きは経ており、一部の被害者は和解癒し財団から現金を受け取ったとも述べました。しかし1月の別の裁判では、裁判所が主権免除の原則を認める判決を出していて、韓国政府としてはこの2件の判決が分かれたことで、今後の対応もさらに難しくなりそうです。菅義偉首相が21日、太平洋戦争の永久戦犯が合祀されている靖国神社の春の例誕祭に合わせて、内閣総理大臣菅義偉の名で真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。菅首相は去年10月にも靖国神社の秋の例大祭に合わせて供え物を奉納していますが、今回も参拝は見送ったということです。その一方で安倍晋三前首相は春の例大祭に合わせて靖国神社を参拝しました。韓国政府は菅首相が靖国神社に供え物を奉納したことについて遺憾の意を表明しました。外交部の報道官は21日に声明を発表し、韓国政府は日本の指導者たちが歴史を直視し、過去への謙虚な省察と真の反省を行動で示すことを求めるとした上で、これこそが韓日関係の未来志向の発展の根幹であることを日本政府は肝に銘じてほしいと強調しました。靖国神社には極東国際軍事裁判の判決に従って絞首刑に処せられた東条英機首相など太平洋戦争の永久戦犯14人が合祀されています。オーセフンソウル市長は21日、ムンジェイン大統領にパククネ前大統領とイーミョンバク元大統領の赦免を提案したことが分かりました。王首相は大統領府青瓦台で開かれた御参懇談会に出席した後、さまざまな懸案について議論したが、2人の前職大統領の赦免問題についても言及したと明らかにしました。こうした提案を受け、ムン大統領は、この問題は国民のコンセンサスを考慮しなければならない問題であり、国民の統合に役立つ方向で作用しなければならないことを考慮すべきと答えたということです。青瓦台の関係者によりますと、ムン大統領は前職大統領が収監されているのは悲しいことであり、2人とも高齢で体調も優れないため残念だと述べたということです。 IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は、東京電力福島第一原発の汚染処理水を海洋放出する過程をモニタリングする専門家チームに韓国の専門家が参加することを希望すると明らかにしました。グロッシ事務局長は連合ニュースとのインタビューで、韓国は最も大きな懸念を示した国の一つで、韓国には原子力分野の専門家が多いとした上で、韓国からの専門家たちとの協業は非常に価値があると述べました。グロッシ事務局長によりますと、汚染処理水の海洋放出に関する技術的問題を議論するため、年内に最初の専門家チームを日本に派遣する計画だということです。この専門家チームが日本を訪問する目的は、海洋放出の手続きが基準に従って進められるか確認するためだとし、調査という表現を使うことについては反対の立場を示しました。またグロッシ事務局長は、事故で発生した汚染処理水と原発を運営する上で一般的に発生する冷却水を比較するのは難しいとの指摘についてはある程度認めつつも、基本的な処理過程は同じだと反論しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アメリカの戦略国際問題研究所が運営する国間専門サイト分断を超えては、今月に入って6回撮影された北韓西部南浦の海軍造船所の衛星写真を分析した結果、 SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの試験発射の準備とみられる動きが確認されたという報告書を20日発表しました。報告書は、北韓の南浦にある SLBM の試験発射に使うバージ船に円筒型の物体が設置されたとし、これが SLBM 用の発射管である可能性があると指摘しました。ただ戦略的に虚偽情報を与えるための北韓の作戦である可能性もあるとしました。 SLBM は衛星写真による確認や対応が難しいため、脅威的な戦略兵器とみなされているため、北韓が関連の動きを見せるたびに注目を集めてきました。そのためバイデン政権の対北韓政策の見直しが最終段階に入っているのを踏まえ、北韓がアメリカにメッセージを送る狙いがあるとの分析も出ています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は19日までに新たに731人が確認され、1週間ぶりに700人台を記録しました。教育部はソウル地域の生徒や教職員を対象に、前もって行う PCR 検査を来月初めからテスト運営するほか、今月21日から3週間、全国の学校と塾を対象に集中防疫期間を運営すると発表しました。集中防疫期間の間は、マスクの着用や社会的距離の確保など5つの予防ルールを守っているか点検するほか、幼稚園や学校、大学、塾に対する防疫措置を強化するということです。またソウル以外の地域への拡大については、テスト運営の結果を踏まえて検討する予定だということです。アメリカの経済誌フォーブスは、アジアを代表する30歳未満の30人に韓国のスタートアップ企業の代表15人を選出しました。フォーブスは毎年アジア地域で活躍する30歳未満の人材を部門別に30人ずつ、合わせて300人を選出しています。このうちスタートアップ企業の代表として、再生可能エネルギーデバイス向けの炭素素材を手掛けるザ・カーボンスタジオのキム・ギマン代表など、韓国から15人が選ばれました。スタートアップの代表以外にも、歌手のアイユーやファサ、俳優のナム・ジュホクやスジ、プロゴルファーのキム・セヨン、バイオリニストのイム・セヨンなども選ばれました。以上、キミュージェンがお伝えしました。